ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。資本主義から人生主義へ。7番。この違いを具体的な例でちょっと考えてみたいと思うんですね。その、社会システムとしての抽象的な議論というのは、これから膨大なりを必要なわけですね。3世紀にわたる、300年から400年にわたる、物質供給システムとして機能した資本主義。したがって物質供給システムには設備がいる。この設備を作るためにはお金がいる、運転してですね。そこで資本というものが中心になって世の中が動く。これをずっとやってきたわけですね。で、これはこれで成功を収めまして、世界の平均的な物質供給レベルは非常に大きくなってですね。そろそろしかしその弊害が非常に大きくなった。弊害の一つは、資本主義というものがもたらす当然の帰結ではありますけれども、貧富の差がすごく激しくなって、アメリカの 1% の人がアメリカの富の 30% を持ってるとかですね。それからもっとすごいのは、世界の富豪たった30人が30億人分の資産を持ってるとかですね。そういう事態になってしまった。これもまた資本主義というものの必然的な帰結かもしれませんね。そこで、ある程度物質が供給されて、そういう異常事態が起こって社会に矛盾が生じたのだから、これからはやっぱり人生主義。人間主義っていうんでスタートしたんですが、ちょっと読者の方のコメントを入れて人生主義に変えてみました。その違いをですね、具体的な例で見てみようと。具体的な例を抑えながら社会全体のシステムを考えていくっていうふうにしたいんですね。一つは大学受験なんです。これは実は私が地方教育審議会の専門員の時ですね、かなり一生懸命主張したものの一つだったんですね。大学受験がなぜ必要かという問題については、私のいつもの考えのルートはですね、自分で疑いが出たら、まず歴史とか各国情勢を調べるんですね。で、歴史を調べますと、大学受験というのはそんなに、古いものではないということがまず分かりました。もちろん日本にはありませんでした。それから、各国を見ますとね、先進国はおしなべて大学受験というのはないか、もしくは実質的にないと。例えば高校の時の成績を、あと推薦文でやるとか、そういう形式がないじゃないんですけどね。ないと。それから発展途上国がみんなあると。で、これはもう社会構造によるんですね。先進国はもう多様化の社会になってますから、何もみんな同じようにできる必要はない。ところが発展途上国は国民全員で同じ方向に進まなきゃならないんで、それ大学を出た優れた人材が必要であると。こういうことでなってて、これも論理的なんですね。私はそういうのをまず調べて、ただ抽象的な頭の中で大学受験が必要かどうかってことを考えるんじゃなくて、各国の歴史とかそれから状況を見てですね、それで自分の意見を作っていくっていうやり方なんですね。データに基づいてとも言えるんですけども、そうしてみるとやっぱり私の結論はですね、大学受験っていうのは子どもたち本人のためのシステムじゃなくて、社会が上にあってね、人間が下にある時のやり方だと、いうことが分かりました。それでそう解釈しました。私は文部省の派遣事業なんかでも合わせますとね、先進国大体10カ国ぐらい、それから発展途上国大体15カ国ぐらいですね、文部省のお金やら自分の金やらでですね、視察行ったりなんかしました。そういう時に随分お世話をしていただいた方にここで深くお礼を言いたいわけですが、それで一応全世界のってわけにいけませんが、かなり世界の多くの部分のですね、現実の授業を見たり、先生方と話したりという過程を通じましてね、日本で行われている大学受験がいかに子供たちのためにやってないかってことが分かりました。それでそれを一生懸命主張し始めたところですね、教育のトップの方っていうのはですね、一生懸命受験勉強やって、それでそれが得意で、それをもとにまた校内に名を遂げた人が教育の上の方にいるんですよ。ですから武田先生、大学受験なんかなくしたらみんなが勉強しませんって言うんですね。そこで私が考えて、その時ちょうど私、教師でしたからね、いろいろ試験を試みてみたわけです。採点する試験とか、書かせるだけの試験とか、学生が自分で望めば点数を教える試験とかですね、いろいろやってみました。そうすると意外なことに、これは私のいろいろそういう記録がジャパンタイムズとかそこら辺に出てるんですけど、驚くべきことに、試験をしないか、ただ書いてもらうと、点数はつけないという方が、はるかに学生の実力は高くなりました。 私の場合特に物理もしくは科学もしくは物理科学という領域なんで、非常にしめんどくさい理屈とか計算とかの分野なんですけども、それでもですね、要するに試験をしない方が人間は勉強するということが分かりました。それは当然とも言えますね。別に人間というのは別に点数を取ろうと思って本当は勉強してるんじゃないんですよ。まあ、知的興味があったり、誇り、プライドですね。プライドがあったり、せっかく大学に行ってるんだからっていう、そういうことも考えましてね。本人がちゃんと勉強するんですよ。それを性悪説みたいに考えちゃいけないんですね。それはなんちゅうか性悪とか性善っていうもんじゃなくて、ある意味では人間の心の中にある衝動とか欲求とかプライドとか、そういったもので整理するべきものなんでしょうね。いずれにしても、試験というのはほとんど関係ないわけですね。で、大学の入試試験がなぜあるかって言ったら、一つは大学側の要請もあります。つまり、レベルの揃った学生じゃないと教えにくいってことありますね。それは確かにあるんですが、別にレベルの低い学生は、点数が低ければ落とせばいいんですよ。そうすればね、今度は、まあ、こういう時は試験が必要ですけどね、学内試験というか通常の、なんて言いますかね、試験のうち、まあ、10個のうち2つぐらい、試験をしてですね、あとの8つはまあ試験なしと。そういうふうにやって、その2つの点数がどのぐらいまでいかなかったら、別の大学に行きなさいというのもあるんですね。だけども、ドイツのように、もう現在でも、ドイツの大学入学試験っていうのはあるんですけど、どこの大学ってないんですよ。東大とかですね。そういうふうな、学校を特定したのはないんですね。どこの大学でも勉強はできるんです。ですから、夏は南の方の大学、冬は北の方の大学に行ってスキーをするとかね、まあ、反対とか、そういうことがあるわけですね。まあそういうようないろんな大学のシステムがあるわけですが、いずれにしても、勉強する学生中心にものを考えると。まあいうことではですね、大学受験はいらないんですね。もう一つは、企業が採用するときに、東大を出てるからとか、なんとか大学を出てるからとか、高校しか出てないからとか、そういう基準でですね、人事を決めてるという、まあ貧弱な状態があるんですね。これは人間っていうのは別に出てる大学とか、高校出たとかそういうことによって能力が変わるわけじゃないんですよ。だって、高校とか大学っていうのはただ椅子に座って勉強する成績ですからね。ところが会社っていうのはそれはもっと複雑ですよ。会社によりますけどね、愛想がいいとか人柄がいいとか人間関係がうまいとかそういうのもありますしね。それは会社が自分の眼力で採用すればいいわけですよ。まあ、自分の眼力で採用できない場合は推薦っていうのもありましてね。まあ、これは割と世界的に多用されております。いいかどうかちょっとわかりませんが、まあ、いずれにしても大学受験の弊害を取り除くにはいいかもしれませんね。まあそういうことで、実はじゃあ大学受験ってなぜあるかって言ったら、やっぱりこれは資本主義だからなんですよ。資本主義だから、なんか金儲けができる人、金儲けができる人は実は実力っていうかね、技術の実力があるとか、法律の実力があるとか、そういう実力主義。で実力主義の高い人を採用すればいいんですが、それは別にね、本人に聞いてもいいんですよ。あなた随分実力ありますかと聞けばいいわけで、まあ、会社に入ったらね、どのくらいできるかすぐわかりますからね。それから平均点を取りますね。大学受験今随分科目減りましたけど、それでも平均点を取ります。平均点というか総合点というかね、そういうもので合格、非合格を決めてるんですが、まあ人間はね、平均点は関係ないんですよ、本当に。本当に関係ないんですね。仕事にも関係ないんです。まあもちろんね、読み書きができるとか、それからお釣りを計算できるとはそれは必要ですよ。だけどピアノも弾けない人っていっぱいいるんですよ。ね、ピアノも弾けない、ギターも弾けないね。運動能力ほとんどないなんて人いっぱいいるんですよ。それでいいんですかね、一体。私なんか若干ね、そういう点では、ピアノもやろう、ギターもやろう、琴もやろう、ね。それから運動もやろう、テニスもやろう。なんかやってきましたけどね、別にその点数を平均してもらおうとは思いませんでした。自分の人生上そういうものも経験したいということで、あくまでも本人次第ですね。ですからまあ資本主義の時代は大学受験があったけれども、人生主義に日本国が変わったらですよ、大学受験もいらないです。平均点もいりません。実力主義もいりません。ですからそういう点では現在の社会システム自体がですね、ガラッと変わりますから、楽しい人生になりますよ。で、一人一人がその人間の人格を尊重し、人間というものを尊重し、当人は 自分の人生、それから家族、友達、落語ですね。落語を考えた、まあ、人生の幸福を追求すると。そういう時代になると。ものは AI とかアクチュエーターで無限に供給されます。何も節約したり、リサイクルしたりする必要は全くありません。世界の資源はいくらでもあります。それから無意味に少子化対策なんかをして人数を増やすんじゃなくて、これは資本主義だから、少子化対策してるんですけどね。まあ日本はだいたい4000万人ぐらいが適当だろうと。この前の戦争の前は7000万人でした。だいずれにしてもまあ当初は5000万人ぐらいを目指してね。まあ人間が人間らしく暮らせる日本列島。まあこれを目指してですね、変えていく。つまりこれ皆さんお分かりになると思いますけども、資本主義から人生主義に変わることによって社会がガラッと変わるというふうに私は思います。